音書、第9章の今日1節から初めの区切りですね、12節までを学びたいと思います。ここで、通りすがりに生まれつき、目が見えない人を見た。目が見えないということは、これは耳が聞こえない、あるいは足が動けないと同様に、最も古い世界においては苦しいことであるということは想像してみたらわかるわけです。展示の本とかいうこともなく、ボランティアもなく、老学校、盲学校、洋学校というものもなく、そういう保障制度も何にもない。ただ非常な不便、苦労、人々から見下され、乞食をしたりですね、あるいは聞こえないというと動物扱いされると、足が歩けないというと邪魔な扱いされた、耐え難いような苦しい状況で、しかもそれを言ってもどうにもならないと、そういう状況の中にあったわけです。そのような特別な苦しみであればこそ、人々は生まれつき目が見えない、生まれつき耳が聞こえない、歩けないという人たちに注目したわけですね。けれどもその注目というものは、これは日本でもそうだったわけですが、それは先祖の何らかの罪がそこに祟っておるんだと、そういう言い方が非常によくされてきたわけですね。これはどこの世界でもないだったわけです。そういう極めて苦しい特別な障害、特別な病気、これは結核とかハンセン病なんかもそういうふうに言われたりしたことあるわけです。何らかの罰だと、そういうことでですね、罪を犯した、あるいはご先祖に供養しなかったとかですね、日本では絶えずそのように何らかの祟りだ、罰だというような言い方がいつもされてきた、今でも方々であるわけです。けども弟子たちはですね、そのことをイエスに尋ねてみようと思ったわけですね。けどもこの弟子たちですらも、それは生まれつき目が見えないのは罪の結果だということは自明、当たり前だと思ったというですね。この人が生まれつき目が見えないのはどうしてですかっていうふうに尋ねないでですね、誰が罪を犯したからなのか、本人なのか両親なのかという問い方なんかです。ここでラビというふうに、わざわざ使ってるんですね。今日でも使ってるわけです。ラビっていうのは、これ以前の訳では先生と訳されていましたが、こういう律法に関するような特別な教師、これはラビと、普通のいろんな物事を教える学校の教師は決してラビと言わないんですね。神の言葉、神の律法を教える人、それもラビと言ってたわけですから、そういう律法に通じたイエスにですね、尋ねようと思ったわけですが、いずれにしても罪以外、両親か本人かともかく何らかの罪の上になっているんだということは当たり前のように思っていたわけですね。その時にイエスはですね、全くこれまで考えられたこともないような言い方をされたわけです。このことは旧約聖書でもイエスが言われたようなことは書いてなかったからなんですね。旧約聖書ではどういうことが言われていたかと言いますと、これは出エジプト記にですね、その一番有名なところですね、十戒というところです。そこでですね、神様のご聖域としてこういうことがあったんですね。出エジプト記の二十章ですね、新しい新共同訳では126ページですが、その二十章の五節、十回のところでですね、あなたは それらに向かってひれ伏したり、それらに仕えた人はならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神だと。私を否う者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及び尽くしみを与えると。このように神を否定する者、真実と正義の神はいないとかですね、これを踏みにじろうと不正なことを平気でするとか、そういうようなことは父や先祖の罪を子孫の三四代までも問うということを書いてあります。けれども、神を愛する者、慈しみを守るのには、その恵みは、慈しみは幾千代にも及ぶと、すごく非常に大きな差をつけてはありますが、それでも、この父や先祖の罪を三四代までも問うということは、ここで言われておるわけです。それで元に帰ります。こういうふうに考えていますと、実会でそういうふうに父や先祖の罪を問われるということですから、そういうような特別なですね、非常な苦しみ、ということは誰が見てもわかる、そういう状態は、やはり父や母、あるいは先祖の罪だろうということを、当時のユダヤ人たちもみんな思ってたわけです。旧約聖書は非常にこの分量が多いんですけども、それが一体どういう意味があるのかというふうなことは全く書かれてないんですね。これは旧約聖書全体ではですね、この本でも1400ページを超えるような膨大なものです。けれどもその中には生まれつきの盲人、生まれつき足が歩けないとか、生まれつき耳が聞こえないっていう人は一体どういう意味があるのか、神様は何か目的があるのかに関しては全く述べられていないわけです。そこでこのイエスの答えというものは全く驚くべき答えだったんですね。当時の人たちは誰も考えたことがなかった。イエスは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技が現れるためというこの一言ですね。これは今日に至るまでの世界のあらゆる宗教の中ですね、これだけはっきりとそういったのはもうないということでですね、それ非常にその当時から今日に至るまで無数の人たちに対してですね、考え方の根本的転換を迫ってきた、与えてきた言葉になったわけです。ここではですね、その原因というものはですね、これはいろいろある。これは今日でもですね、母親の、母親から生まれた時にですね、何らかのミスがあったとか、その後の未熟児で生まれてですね、その後の措置が何らかのミスが、医療ミスがあったとかですね、その他、いろいろその原因に関してはですね、さまざまな医学的な原因もそれはあることだと思うんですね。で、それからさらにはですね、何らかの罰ということですね、そういうこともさっき言ったような3、4代もあるということからするとですね、これは何らかの意味で関わっているということもあるわけです。これは私たち自身も経験することですが、非常にこう苦しい事態だったら、これは自分が犯した何らかの罰なんではないだろうかとかですね、どうしても思わざるを得ないところがあるわけです。そして親が非常な殺人とかですね、大変な罪を犯したら、その子供たちも当然、社会的にも白い目で見られたり、大変な差別を受けたりすることがある。そういう意味では親が大変な罪を犯しますと、その一種の裁き罰としてですね、子供や家族までその苦しみが及ぶということがあるわけです。そういうふうに何らかの苦しみっていうのはですね、ある意味で、その自分の肉親、親、兄弟の罪がですね、その一種の罰として及ぶわけですね。これはダビデ自身も大きな罪を犯したわけですが、その罰がですね、罪の許しは与えられたけれども、その罰は 必要な苦しい罰がダビデ、あるいはその家族にも与えられてしまったということもあります。けども、ここで一番重要とされていることは、その原因がそのようなですね、家族の罪、あるいは本人の罪、あるいは医学的な様々な原因、そういうことになって、それら全ては全部様々な原因があっても、全て一つの目的があるということです。それは、神の業が現れるためだという目的。ですから、ここにどんな原因があろうともですね、そのような非常な苦しみ、ここでは目が見えない、生まれつき目が見えないということなんですけども、そのこともはっきりした目的があると。これは非常に、積極的な前向きの見方を初めてここでイエスが言われたわけです。何かの苦しい対応だったら、私たちは、過去の自分の罪っていうことをやっぱり思わされるわけです。これはどんな人でもそうだろうと思うんですね。特に身近な家庭、自分自身の問題、そういう大きな問題や苦しいことが起こりますと、やはり自分のかつての様々な足りないこと、失敗、配慮のなさ、愛のなさ、人間的な感情に駆られた言動、そういったことが原因ではなかったかと、そういうふうにいろいろと自分のかつての罪を思わされるわけです。でもその罪を思わされるだけでしたら、本当に私たちは苦しくて、耐えられない。その生じた問題が深刻であるほど、これは耐えられないだろうと思うんです。けれども、そうした、ここでは特に生まれつき目が見えないということですが、その他にいろいろなことに関しても、そういう苦しい事態、特別に苦しい事態が起こるのは、単なる罰、そういうものだけ決して終わっていなくて、神様がそこで絶えずですね、神の技を表そうとする。神の技。これは、もちろん神の栄光を表すための技。というわけですね。そういうことで、私たちは、どんなことがあっても、その神様の愛のお方、真実のお方、苦しいことがあっても、そこに神の技を表そうとする神様のお心っていうものをここで知らされたわけです。このことは、私たちの毎日の生活や、この世を生きていく過程においても、非常に大きな助けとなり、支えとなることなんですね。現実に私たちが大変苦しい事態にあっても、これはかつての罪だと、罪からの罰なんだと、思うだけで終わってしまう。それは神様を信じなかったらそうなるわけで、本当に心が暗く悲しくなるわけですけれども、そこからこのように、そういったこともまた苦しいことも神の技を表すためなのだと。確かにその通りで、私たちはそういう自分の罪を築いてですね、悔い改めたときに、そこにもすでに神の技が現れた。悔い改めて神様からの力をと許しを与えられたら、そして正しく歩き始めることができたら、確かにそれで早も神の技が現れておるというわけですね。それに、ここのところは、この生まれつき目が見えないということを一つの例として挙げておられるんですけども、その他様々なことが関連してくるわけです。それから、もう一つここではですね、単に体の肉体の目が見える見えないを超えてですね、霊的に見えない、見えるという問題が扱われているんですね、この9章。この九章の初めで、今日のところだけでは、それは、わからないわけですが、九章の最後を見たら、わかります。九章全体がこの、目が見えない、生まれつき目が見えないということを扱っているんですが、その最後を見ますと、九章の39節を見たら、わかります。ですね。その九章の39節を見ますと、イエスは言われたというところです。私がこの世に来たのは裁くためであると。こうして 見えないものが見えるようになり、見えるものは見えないようになる。その後も、そうですね、九章の四節。これを聞いたファリサイ派の人は、我々も見えないということなのか、と言った。見えなかった。のであれば罪はなかっただろう。しかし今見えると言い張る。そこに罪がある、残るんだというふうに言われてですね、この九章の最後が、霊的に見えるか見えないか、神の真理が見えるか見えないかという問題を根本的に扱っているということがわかるわけです。そういうふうに、この九章というものは、生まれつきの重い障害、あるいは病気、あるいはそこから、それと関連して様々な苦しみや病気、それは一体何の目的があるのか、先祖あるいは本人の罪の単なる罰だけで終わるのか、祟りなのかという問題と、もう一つは霊的に精神的に目が見えないということと目が見えるということ、その問題を二つ扱っているということがわかるんですね。で、ヨハネの福音書の重点はですね、後の方にあるわけですね。だからこそ九章の最後に結論として言っているわけです。私がこの世に来た目的、これは生まれつき見えてないものが見えるようになる、このことは非常にみんなに分かるように、実際に目が見えない人をこのように目が見えるようにされたわけですね。その背後に、生まれつき本来みんな神様のこと、神様の真実なるご支配のことは見えない、みんな見えないけれども、そこから見えるようになる、そのようにするために、そして傲慢な心を持って自分は何でも分かってるんだと、そう言って神様から贈られたもの、真理を踏みにじろうとするようなものは本当に見えなくなっているんだと、心砕かれて、そしてイエスを仰ぐものは必ず見えるようになっていると、こういうわけですね。ますます見えるようになっていく。ですからこの生まれつきの盲人のことだけがここで問題にされたんだったら、これは極めて少数の人ですね。今日盲学校でも生まれつきの盲人の人は、毎年献花でですね、入ってくる人はほんの数えるほどしかないわけです。これは一般の人にとってはそういうことあんまりわからないわけなんですけども、生まれつきの盲人の人は当然盲学校に入るわけですが、県下で徳島県立盲学校っていうのは2県にたった1つしかない。でそのたった1つの盲学校に生まれついているもの人っていうのは、毎年ですね、10人何十人入ってくるんではなくて、毎年あるかないかぐらいなんですね。で、学年によっては生まれついているもの人がいない学年すらあるぐらいです。ある場合には数人おったりしますけれども、まあ、本当にその程度ですね。まあ、そういうことから分かりますように、徳島県80万人の人口を要するところであっても、生まれつきでもの人は、そういうふうに毎年盲学校にわずかほんの数えるほどしかおらない、入ってこないという。ですから、もしこの地位が生まれつき盲人の人のことだけでしたら、圧倒的多数の人は関係がなくなってくるということなんですね。昔と違って今日では様々な医学の発達ということもあって、昔なら医療処置も悪くて、生まれた時の処置で全盲になった人ですらも未熟児網膜症のような状になってしまうような人もですね、今日では非常にも少なくなったと。ですからここは極めて特殊な人のことだけを問題としてるんだというふうに現代の人だったら思うかもしれないけども、そうじゃないんですね。実は全ての人が、実は生まれつき目が見えない、神様のことは見えない、自分の罪を見えない、何が永遠の真理であるかも見えない、 永遠の命があることを見えない、死んだ後に新しい命があることを見えない、みんな見えないという状態で私たちは実は生まれてきた。そういうような中からさまざまな苦しみに起こるんですけど、そこに見えるというですね、新しい視力、目の力ですね、見る力を与えるためにイエス様は来てくださったんだということなんですね。でイエス様は実際に、その意味、現実にですね、目が見えない人も見えるようにされたと。これはそういうふうに霊的に見えない人もみんなが見えるということを誰もが直感的に分かるようにするためだった。例えばイエス様はご自身がですね、傷跡のついた十字架の傷跡のついたままで蘇ったわけです。本当はですね、そのように蘇っても歩き回れるのはそのあたりだけですね。ですから必ずしもその必要はなかったと言えるかもしれませんが、けれども実際に復活したっていうことをみんなが目で見て分かるような形でしました。本当に復活させる、復活の力をですね、神がなされたんだと、復活の力を表されたんだということをはっきりと目でも見える形、誰でもが分かる形でも示された。そのためにある一時期、短い期間だけ実際にその地上で生きていたような形で復活もされたわけですね。そして数々の病気も実際に癒された。それはさまざまな心の病気というですね、誰でもがみんな持っているような病気、罪っていうのは心の病気なんですね。その全ての人が何らかの罪を持っている、そういう病気を癒されるということを実際に目で見て、分かるように示すためにも現実にその病気を治された。そういうふうに、このところはですね、昔から実際の生まれつきの数々の障害者の方々にとっても本当にこれは自分は単なる罰やそういうものと全然違うんだと、神様の大いなる技がそこに現れてですね、そして神様の栄光がそこに現れるために特別にそのようになっているんだと、普通の目が見えている人とまた違った栄光を表すため、違った技をそこに表すために本人にとって非常に苦しいことなんですけども、そのように生まれつき目が見えないという状態になっているんだと、そういうことを2000年来ですね、無数のそういう生まれつきの障害者の人たちに語りかけ、励まし、慰めるものになってきた。私も最近読んだものの中にですね、これに関係するようなことがあったんですね。ある人が初めて、教会に来たんだけれども、後で、その牧師に質問をすると。そして、とても納得したようだと。そしてですね、で次の時に来たら、早も私は洗礼を受けると言い出したとですね、もうこれ本当に信じたというわけです。でたった一回しか来てないのに、また早すぎると、その牧師さんが言ったら、そして、その、もう次に、いやもう早も自分を信じたという人が言うにはですね、私はあの時の説教を聞いてですね、そのままもうあと寝てしまったんですけど、とまた言ったんですよ。安心して寝てしまった。でさらにこの牧師さんは驚いたんですね。一回しか来てなくて、しかも話を少々聞いて、あと寝てしまったんで、それで、もう信仰を持ったと。キリスト教は分かった。洗礼を受けるとか言い出したって言うんです。そういうようなことは本当に驚く奇想天外なことで、一体何言ってるかと。よくよく聞いてますと、その人はずっとある苦しい、そういうある悩み、障害を持ってたと。ところがずっと今までですね、いろいろな吉野宗教、あるいはその他の宗教から先祖の罪はたたってると、あるいは供養が足りない、そういうことばっかり言われてきて、ところがですね、キリスト教になったら、それはちょうど、まあ、ここのところの話だったんですね。あ、これは全然、 先祖が祟ってるとそんな問題違うんだと。神様の技が現れるためなんだと。特別にそのために、主にやるけれども選べられたんだと。そういうことを初めて聞いたらです、本当に心が楽になったと。それであとはそのまま眠ってしまったとですね。だからこれは本当に私にとってはですね、初めて聞いた福音ですと。まあ、そういうようなことをちょっと読んだことがつい最近ですけどもあったんですね。そのような例を見てもいかにこのところがですね、実際にその生まれつくのさまざまな障害を持って苦しんでいた人たちに大きな福音になったかが示されているわけです。で、ここにですね、朝日新聞社から以前に出版された本があるんですね。これ朝日新聞に連載されたものなんです。それに開示されたものですけども、盲、盲人の盲ですね。盲と見分き社会というような題の本なんですね。で、この中にですね、こういうことが書いてあります。展示図書館、日本展示図書館というのは一番日本で初めてできたですね、展示の膨大な書物と録音図書などの膨大なものがあってですね、今日まで、非常に長い間日本の視覚障害者のためにですね、非常な貢献をしてきたわけなんですね。徳島県でも文字センターもあって、そこで展示図書や録音図書っていうものがずっと以前から貸し出されたりされておりますが、それの一番出発点がこの日本展示図書館だったんですね。これを初めて起こした人はですね、本間さんっていうんですね。本の間、本間和夫さんっていう人です。で、この本間さんっていう人は5歳の時に失明したわけです。で、この人はですね、東京帝国大学の附属病院の眼科部長のところにも通ってたから、もう出してもダメだったと。北海道からわざわざ来て、そういう東大の病院、附属病院まで行ってきたけど、もうありとあらゆる手を尽くしても治らん。そこでですね、医者にも見放されたんだから、神の仏に頼ると。そこで畑の神様、橋際の仏さんといったところへおばあちゃんに手を引かれて、てる日もてる日も毎日あちこち帰ると。一日も休んだら信心が足りない。と言われて、短いお経を唱えて、体のあちこちをなでたりさせたりされた。そして自分の位置は全宗なんだけど、別の人は日蓮宗に信じたら治ると言われたもんだから、その本間さんだけが法華宗に席を移して、信者のおばさんに付き添われて、寒い冬でも本堂で南無法蓮華経、南無法蓮華経と太鼓を打ち続けた。それからまた観音様のお堂におばあちゃんと1ヶ月こもったこともあるんだと思うんですね。こういうふうに、一生懸命にこういうふうにしたと。ところがこの本間さんがですね、函館の盲愛院、盲学校と同和社、盲人とも同和社を昔は一緒にしてたんですね。で、盲和学校とか言ってた。函館盲愛院で学ぶようになってですね、そこでこの内村鑑三の後世、後の時代ですね、後世への最大の遺物を残すものです。後の時代に最大に残すものは何かという、そういう意味の本ですね。それよりも決定的な影響を受けた。そして日本ライトハウスを起こしたですね、岩橋滝夫という人ですね。この人は目の見えなかった人なんですね。岩橋滝夫のですね、光は闇よりという本を繰り返し読んだ。そしてこの岩橋滝夫が函館に他に来た時に、この岩橋滝夫は関西学院大学の教授として盲人の哲学者としてすでに有名になっておったんですね。で、その時本間さんは盲人の職業はあんま針灸だけだと思っていたから、盲人なのに大学の教授をしているというのは非常に驚いたと。で、その翌年また函館の教会に目が見えない牧師が来て、その人の講演を聞いた熊谷哲太郎という人ですね。その人は、もうやはり北海道の前で少年時代からですね、笛を吹きながら東北や北海道をさすらっていた。 でそこでキリストを知ってですね、関西学院大学の神学部を卒業して、文字の国際会議も活躍したというところまで行った人だったんですね。そしていろいろ著書も書いたと。ですから本間さんはですね、そのような熊谷さんに、熊谷牧師に比べるとずっと自分がまだ恵まれてるんじゃないかと思えばですね、岩橋武雄によって灯された心の灯火がですね、その熊谷牧師によってさらに大きな炎に燃え上がったんだと言ってますね。でこの本間和代さんの心をですね、天理図書館っていうふうなことへ向けたのが、これまた無教会のですね、内村鑑三の弟子であった吉本忠っていう人ですね。吉っていうのは、好きという方ですね。好意を持つ、好です。吉本忠。忠っていうのは監督のとこなんですね。元は本です。吉本忠という、この人は本当にこの盲人の授業に尽くされた人ですね。日本に盲人の方が使えるように、展示の聖書が全部出来上がったの人にこの吉本忠さんの死にある働きによるわけです。でこの吉本忠さんがですね、この本間和夫さんに強い影響を与えた。で初めてこの吉本忠さんがですね、だんだんと弱視になっていってですね、非常に苦しんで、東京高等商業っていうですね、一橋大学の前身ですが、そこを吉本さんを卒業してイギリスのオックスフォード大学行って、盲人の教育や福祉を研究したと。そして帰ってから1906年、もう100年近く前ですが、明治39年、日本盲人会を組織したんですね。この人は内村鑑三の弟子だったわけです。で盲人伝道の中心人物、一番根底になった人物だったんですね。で、それを本間さんはこの吉本さんがどんな影響を受けたかというとですね、その吉本さんの書いた本を見た。そしたらロンドンにはですね、世界一大きい展示図書館があって、その展示図書を連ねて並べたら 5.6km の距離にまでなると。すごい膨大な図書ですね。まだその明治代のにですね、一人一人手で打っていかないといけないわけです。機械もなんですね。天井のタイプラーとしてみんな手打ちです。非常にこの力がいるわけです。天井を打つのは、打つ規則そのものは簡単ですが、打つ時の作業はもう大変な労力がかかるわけです。その天井の図書を集めたらですね、驚くことに、その5.6キロの距離になる膨大な展示図書が無数のボランティアの人によってですね、ずっとなされてきておったんです。けれども日本にはまだこの展示図書館用も全然ないと。ですから本間和夫さんは何とかこれやってみようと。で展示の本が本当に当時は少なかったもんだから、展示図書館を何とか作りたいとという気持ちになってですね、そこで関西学院大学の演文館に住んだと。関西学院大学はキリストの大学だったので、こうした重い障害を持った方も受け入れていたわけです。そして、本当にキリスト者となっていったんですね。で、けれどもそういった誰もやってないことをやるということは、至るところで無理か、理解されない、資金も来ない、協力者も出られない。そういうことで非常にいろいろ数々つまずいたわけですが、その時に絶えず勇気づけてくれたのが今日の歌詞なんですね。ヨハネの福音書第9章のところだったわけです。ここでこの本を書いた人がですね、キリスト教が盲人の心の拠り所として日本でも信仰者が数多いなら、きっと神の御業が盲人の上に現れるためだというこの一言にあるのではないだろうか。日本的な因果応報宿業感、先祖や誰か悪いことしたからたたとんだというふうなことと全く違う役だと。神のご意志とですね、神様のご計画によってもう盲人、目が見えないという状態にあるのだとということなんですね。 だから誰かがこのそう誰がなのかわからないんですけど、神様の深いご計画によってある方々がそういう苦しいですけどももうという十字架を追っていくようになった。だからそれを手助けする人もまたこれは当然だということなんですね。何かというと、共に神様のご栄光のためにご計画のためにすることなんだということになるわけです。キリスト教とは別の宗教ではですね、盲人を神から罰せられたものだとしてですね、恐れ遠ざけ、できるだけ見ないようにまでしてきたというんですね。アジアの国のタイ、清浄仏教と言いますが、タイなんかではですね、道を歩いてて盲人であったら目が汚れた、汚れたと言って家へ帰ってしまう習慣が、この本の書かれた今から20年前、今でも続いていると聞くと。このような古代のですね、間違った考え方を身につけた人が今でも日本でいっぱいおるというふうに書いてあります。日本で展示出版が始まったのは1894年、もう100年余り前ですね。1894年、明治27年3月。その年にですね、展示出版が始まった一番最初に、このヨハネ伝が展示で出版されたわけです。16世紀以降のキリスト教日本伝道史を読むとですね、カトリックやプロテスタントを問わず、盲人の福祉に寄せるクリスチャンの関心と情熱は非常なものがある。そしてキリスト教というものが目の見えない人に対して絶大な説得力を持っているのは、やはりこのヨハネ伝の力、特にこの今日の9章の箇所ですね。誰かが罪を犯したたたりとかそういうものでは全くなくて、神の本当に素晴らしい技、良き技が現れるためだと、そこにあるというわけです。そして、この日本のライトハウスのライトハウス、光の家ですね、一番そういう日本に移り移り作られていく原動力になった人が岩橋武雄さんですけれども、さっき言ったあの関西大学院大学の教授でもあり、そういうライトハウスの創設者でもあった人です。その人が書いた有名な書物、光は闇よりっていうその本のですね、これはもうロングセラーになったと言われてますが、その本の最初にもやはりこのヨハネ伝の第九章のこの有名な一節が書いてあるんですね。本人が罪を犯したからでも良心でもないと、神の技がこの人に現れるためだ。それともう一つのですね、初めに私が触れましたこの九章の最後の箇所も触れてあるんです。見えないものが見えるようになり、見えるものは見えないなと、一緒にいたパチャ人がですね、我々見えないのか、見えないというのかと言ったら、見えないと本当に思ってたら罪はなかっただろう、しかし見えるんだと言い張るところにあなた方の罪があると、その二つのことが書いてあるわけですね。この本間和夫さんというですね、今日も日本のこういう盲人社会のですね、展示録音展示図書録音図書の一大センターとなって、今日ではコンピューターで読めるようなものもたくさんそこでできるようになったと。その元は原動力というのはですね、驚くことにこのヨハネ伝の九章のこのわずかの一節のところにあるんですね。そしてやはりライトハウスということで、非常にたくさんの盲人福祉にですね、この絶大な影響を日本でも及ぼしてきた、そういった岩橋武雄さん、それもやはり最大の影響を受けたのはこの九章のこの箇所だと。いや、ここでちょっと岩橋武雄さんのことをついでに言っておきますと、彼は早稲田大学の学生の時に失明して医者に見放されたんですね。母親が観音さんにですね、20日間の観参りをすると、寒いですね、観参り、そこで全然もちろん効果なかった。それで、もう本当に絶望的になって、その年の除夜の鐘が鳴る時にですね、自殺しようと計画したけれども、その時の様子が不審だったために母親の本能的な勘で見破られてですね、死ねなかった。その後死んでいたら、天理教の女の布教師が、その岩橋武雄さん、岩、その人の岩の、その岩、これ橋、川の橋、 武雄は武士の武に夫の字ですね。その岩橋武雄さんは日の元に送られてきて、そしてこの天理教の布教師、天理教の教えを述べる専門の女の人はこう言ったというんですね。説明原因について、あんたの目が悪くなったのはご先祖のお祭りをおろそかにした結果じゃ。あなたのお家がご先祖の霊をおろそかにしてるから、そのたたりを受けて目が悪くなれたんです。岩橋さんはですね、この機会の言葉に不思議なことに私は黙っておれなかった。先祖というからには私の親の親の何代も遠くからの親たちだと。それを祀ったら幸福を与え、祀らねばたたるという祖先ならこちらから縁を切れたと。むしろ私は祖先に対しては孝行していると確信していた。なんとなれば、この破滅のどん底の一家を少しでも救い出して元の家庭らしい家庭にしようとする決意こそは、墓石を建てたり祭壇に物を食べ物いっぱい捧げたりするはずっとはるかに良い先祖祖先への供養供養だと確信していたからだと。そして、彼は盲学校に入って語学をやり直し、外国に何種類かの展示書を注文した。で、最初にロンドンから着いたのがヨハネ伝の福音書だった。そして、寝ることも食べることも削ってですね、読んで深く読んでいるうちに、その天理教の布教師と議論をしてですね、から心の中にずっと奥底に積もっていったその先祖のお祭りをしないかの罰だという因果応報の問題に突然解決の光を与えた。それがこの引用した第9章だったんですね。これはこういうふうに書いてあります。岩橋武雄の著書の中の引用ですね。真実、我らは見えるんだと思う上に実は見えないものなんだと。肉眼の視界をもって、愚かしくもそれが全部だと断定するがいい。また古事記を指さして罪の報いだというような大きな間違いをしてしまう。人間から見れば取るに足らないような罪人も、神の目から見れば大いなる愛の輝きとしての器なのだ。罪人を舞う頃からの涙をもって悔い改めるとき、生実家の善より多く祝福を書き寄るものである。ああ幸いだ、心の貧しいもの、天の国はその人のものなり。ああ幸いだ、悲しいもの、その人は慰められん。マタイの福音書5章3から4。このことは大いなる逆説であるが大いなる真理だと。イエスは盲人を対象として宿命感から使命感へと変えると我らに教えているのだと。昔の人が悪いことした先祖のたたり、先祖の罪をが引っかかってきたんだという、そういう宿命感からですね、使命感、神の技を表すために私たちは作られたんだと、そういう使命感に変えるとここで教えられているのだと。苦しみや失敗や悲しみや罪、病気、苦しみなどを含む現実の一切の様々な苦しみは、昨日の単なる結果ではなくて、実は明日のためのより良き今、明日のためのより良き今のために用意されたものなんだ。昨日は昨日に葬らせて、今日は今日から救い出すと。ここに土くれのような我々の器も、転じて神の栄光を表す器となることができる。この霊感を与えられたとき、私は初めて闇の問題が全て解決されたのを覚えた。私の一家は実に闇のゆえに、私が元で経験した深い闇のゆえに、その闇を転機としてより良い光への生活を与えられていったのである。こういうふうにですね、岩橋武雄さんも本の中で言って、ヨハネ伝の9章がどんなに 大きな力になったかということを語っているわけです。そして、最後のところで分かりましたように、これは単に目が見えないということでだけでなくって、このあらゆる苦悩、苦しみや失敗や悲しみや罪、失敗、病気、苦しみなどを含む現実の一切はですね、単なる罰とかそういうのではなくって、明日のための神様が用意してくださったものなんだと。神の技が現れるためにそういうことがなされたんだ、そういう苦しみがあるんだと、それに絶えず神様の導きと真実を信じていく、そういう言い方へと招いておるというのがこの九章だって言いますね。はい、今日のところは以上で終わります。